幸福に構造があるということはこの前お話をいたしまして、それで幸福の問題、例えば人間関係とか夫婦のこととかですね、親子とかですね、仕事のこととか、そういうことで悩んでる方のほとんどがですね、幸福というものを一回も勉強したことないと、もしくはですね、ネットとか、それからまあ簡単なノウハウ本でですね、まあ、こういうのはこう考えたらいいっていった主に心理学的もしくは宗教的なですね、ことを知るということがせいぜいなんですね。ところが幸福に至る、人間が幸福に至るのはですね、構造、その幸福というもの、まあ、言ってみれば幸福学っていうんですかね、幸福の学問っていうのを学ばないとですね、やっぱりその場その場限りになりまして、まあ、今の職場の人間関係はこれで解決したけども、まあ、次また似たような問題が起きてもやっぱり応用が効かないわけですね。ですから、まあ、幸福っていうのはその構造をちゃんと学問的に知る必要がある。まあ、やっぱり学問的に知るんですから、ちょっと面倒くさいことは面倒くさいんですが、やはりまあ学校教育ではやりませんからね、まあ、成人教育っていうか大人の教育っていうか、まあ、社会人教育っていうか、そういうところで学ぶのに適しているんじゃないかと思うんですね。で、まあ、それのいろんなその幸福の商法にはいろいろ考えることがあるんですが、その一つにですね、日本と外国とでものすごく違うんですよ。で、これがまあ一つは誤解のもとになっておりまして、解決しないもとになってますね。というのは、日本人がある問題で悩んで、それをその外国の幸福論を読んじゃうとですねまた見当外れのとこ行っちゃうんですね。なんでそうかって、日本だけが幸福に関する考え方、日常に対する考え方、夫婦に対する考え方が全く違うんですよね。ですから、結局のところ外国の本に一回左右されるともう幸福にはなれないっていう感じがするんですね。その一番、まあ、いろんなものがあるんですけども、その一つに勤労というものに対する考え方なんですね。これがもう全く違うんですよ。これをお聞きになってる方で、キリスト教の原罪っていうのがありますね。罪、人間はもともと罪がある。だからその罪を解消するために、人間に、神様が人間に苦痛を与えた。その苦痛は労働なんだっていう、仕事をすることなんだ。だから仕事をするっていうのは苦痛なんだ。できればやらない方がいいんだっていうのが、まあ、キリスト教ばかりじゃなくて中国、中央アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカ、全部そうなんですね。もちろんアメリカ、ヨーロッパの影響をそのまま受けている南アメリカもそうですね。ですから、ところが日本は全く逆、もう正反対なんですね。日本はどう考えてるかっつったら、今日ご飯を食べる、味噌汁を飲む、魚を食べて、お新香を食べるというふうにしますね。それからもちろん洋服も着る。今ではまあ電車に乗るとか自動車に乗るとか、冷暖房のエアコンを使うとかいうのもありますよね。これはほとんどのものが自分でやったものじゃないんですよね。それは完全な自給自足生活なら自分でお米を作ってあばら屋に住んで、という生活もありえますけど、そんなのは今はないんですよね。そこで日本人はどう考えたかっつったら、労働は別に神様の罰じゃない。労働はですね、自分で米を作らない、味噌を作らない、魚を取らない、自動車を作らない、エアコンを作らない、家を建てないのだから、自分の仕事の上でその分だけは返さなきゃいけない。それは最低の義務なんだっていうことなんですね。それは別に人間として正しいことである。勤労は正しいことであるっていうのが日本なんですよ。で、勤労は罰である、神様の罰であると考えるのが外国なんですよね。ですからもう180度違うんです。で、日本はもうそれで1万年もやってきましたんでね、大体。そうしますとね、日本人が勤労を神様の罰だと考えてもね、考えきれないところがあるんですね。自然と自分は働いてしまう。だから、まあ、非常に簡単に言えば、アメリカ人の理想的な人生はっていうと、45歳までにお金を稼いで、45歳からは仕事をしないで遊んで暮らすのが理想的だっていうわけですよ。それは労働が神様の罰ですから、それから解き放たれるのが幸福なんですね。ところが日本は他の人が働いていただいて、自分はご飯を食べてエアコンの生活をして電車に乗ってるんだから、 その分だけは死ぬまで働きたいっていうのがあるわけですね。ですからできるだけ長く働きたいっていうふうな、それが幸福だってことになるわけですね。だからもう180度違っちゃうんですね。それでまあ男の場合は定年制っていうのがありますから、強制的にその人生でやるべきことから離れて不幸になっちゃうんですけども、まあ家事をやってる女性はですね、主婦ですね、昔のは非常に幸福なんですね、その点では。っていうのは今はね、なんか家で働くのが賃金に結びつかないので女性が嫌がってますけども、やっぱり働くということが賃金をもらうことよりかもっと優れているんですね。そういう意味では女性の場合は家庭労働をしている限りはですね、定年が基本的にないので、まあ一応家庭労働ができなくなるほど体が弱る場では、まあ幸福な人生を送れる可能性があるとも言えるんですね。つまり、例えばこれはもういろんなところに現れておりまして、例えば東南アジアに、会社の用事で派遣になる、人がいますね、課長さんぐらいっていうの。そしたら奥さんもついてって、まあ外国だから珍しいとかですね、生活したいとか、会社がまあできれば奥さんも一緒に行ってくれっていうんで行く。そうするとまあ日本の我々大きな会社で東南アジアに支店を持ってるようなところだったら、大体東南アジアに来ますとメイドがつく。ところがこのメイドに言わせるとですね、日本人の主婦のいるところが一番困るって言うんですね。自分たちが働くものがない、トイレも奥さんがやってしまう、皿洗いも奥さんがやってしまう。まあ日本の女性によってはですね、主婦によってはですね、皿洗いを他の人にやってもらいたくない、自分流儀にやって自分の家族の健康は自分で守るんだっていう、まあ、そういうのが多いわけですね。つまりまあ、例えば私でしたら物理学ですから、物理学で、ご飯ができるわけでもないし、お味噌ができるわけじゃないので、まあ賃金で、やると。だから自分のが他人に恩を受けてる分だけは自分の領域で返すっていう気持ちが強いわけです。すごく強いわけですね。ですから当然幸福も違って、日本の場合の幸福っていうのはまずそれを示しているのが江戸時代の職人の話ですね。9時から2時まではガキとカカアの飯のために働く、あとは遊びだってわけです。これはまあ短い言葉の中に全てを含んでますね。つまり日本人の考え方は、幸福な人生っていうのはまず自分が外から他人から受けている恩ですね、お百姓さんがお米を作ってくれた、技術者がクーラーをエアコンを作ってくれたり、お風呂を作ってくれたりした、その分は9時から2時まででもう返すと。2時からはやっとっていうか、そこまでやらないと2時から遊びに出ても満足できないんですよ。日本人は満足できないんですよ。だから日本の幸福っていうのはまずは働く、それも社長になるとかそういうんじゃないんですよ。外国のね、特にヨーロッパの幸福論っていうのはですね、まず偉くなることなんですよ。偉くなる、その 5% って僕言ってるんですけども、社会の中の 5%、 20人に1人に入る、これがもうとにかく幸福の第一歩だってことで、一生懸命勉強し我慢し努力して仕事をするんです。その仕事っていうのはですね、日本とはちょっと違うんですよ。外国の仕事はですね、出世した仕事なんですよ。出世した仕事の中に自分の身を置くっていうのが幸福の一つの条件なんですね。それはどうしてかって言ったら、労働が神様の罰だからですね。ところが日本はそうじゃないんですよ。お役所さん、ね、お味噌の職人、それからお風呂を作る職人、これと同じレベルの仕事をしなきゃいけない。それが一番自分が生活している上でまず人間としてやらなきゃならない、まず第一のことなんだっていう意識があるんで、でまずはですね、仕事が面白くないとかですね、仕事がやりがいがないっていう人がいるんですよ。それが引っかかって、俺は幸福じゃないって不満を持つ人がいるんですけども、これ非常に難しいんですけども、やりがいがあるとか面白いとかいうのじゃないんですよ、日本人の働くっていうのはですね。むしろ辛い方がいいって言った方がいいんですね。辛い方がいいっていうのはちょっと極端な言い方なんですが、 人が辛い思いをして米を作ったり、お米を作るったって、今は違いますけど、昔はね、桑を振るったり、寒いとこでも出てったり、暑い時でも草取りしたりするわけですから、その苦労を自分も味わわなきゃいけないっていう意識なんですよ。ですから、働くということがそれほど快適であるとか楽しいとか、それから自分が人生でやりたい仕事をするっていうんでもないんです。やっぱりそれは我慢して、他の人が仕事で我慢してくれてるように自分も一緒に我慢しよう。だから私の言ってる落語的な考え方なんですね。ということで、今日は幸福の構造の2で、幸福の処方ですので、あまり深くは踏み込みませんが、勤労に対する考え方っていうのを少し考えてみなきゃいけないと思います。